小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今日は番組に寄せられたお便りの中から1通ご紹介いたします。小鳩の愛番組担当者様、放送を聞き、自分が11年前に白杖の訓練をした時のことを思い出しました。はじめは訓練士の方に見守られながらでしたが、徐々に距離を伸ばし、最終的には一人で目的地まで歩けるようになりました。歩行訓練士の方からは、白杖だけで歩こうとしないで人の手を借りるのも一つの方法ですと教えていただきました。信号を渡る時のお話は今後の参考になりました。視覚障害者に向けての話だけではなく、晴眼者の方にも知っていただきたい、分かりやすいお話だったと思います。ということで、ガイドヘルプの仕方について川崎市視覚障害者情報文化センターの歩行訓練士中村徹さんに伺った3月19日放送に関する感想を頂戴しております。千葉県の向こう山優子さんからのお便りでした。感想をいただきました放送については番組ホームページからポッドキャスト版で配信しておりますので、詳しい内容につきましてはこちらでお楽しみいただきたいと思います。今日はせっかくですので、ご本人にお話を伺ってみたいと思います。もうすでに電話がつながっておりますので、お呼びしたいと思います。もしもし、向こう山さん。
はい。
あの小鳩の愛の今井でございます。
おはようございます。
おはようございます。いつもお聞きいただきありがとうございます。
いいえ、
今回番組へのお手紙いただきまして本当ありがとうございます。
あ、いいえ、
はい、で番組の感想を、今ご紹介させていただいているんですけれども、
はい、
11年前に白杖訓練をされたということですが、
はい、
現在の見え方ってのはいかがなんでしょう。
そうですね、白杖訓練を受けていましたときは、はい、いくらか視力があったんですけれども、その後実は自宅の中で目をぶつけてしまいまして、
あら、ま、
それが大体10年前ぐらいなんですけれども、それからちょっとあまり見えていない感じになってしまいました。
ああ、はい、そうですか、そうすると10年ぐらい前からちょっと見えにくくなっちゃったなっていう感じなんですね。さて、向こう山さんからはですね、番組の感想と一緒に詩をね、届けていただきましたんで、
はい、
ちょっと皆さんにここでご紹介、私の方からご紹介いたしますが、
はい、
はい、ちょっと聞いててください。
はい、すいません、はい。
風の道。私の傍らには誰もいない。一人の風を全身に感じながら、ふとあの頃の私を思い出す。春を呼ぶ日差しがまだほんの少し頬を刺すけれど、何かを振り切ったように右手の中の一本の杖を軽やかに左右に振る。薄れていたあの頃の記憶を全身でたどる。足の裏から伝わる道の感触、風が爽やかに吹き抜ける道、風の音を聞く、あの頃と違う風の匂いに足が止まる。今まではずっとあなたの小さな言葉に助けられ、あなたの温かな手に導かれてきた。何もない道に 風が流れる。何かを予感させる出会いを求めて歩き出す。私の心に新しい風が吹き始める。ということで、新しく歩き出す、一歩踏み出すと、まあ、そんな前向きに、はい、生きる感じというのを私も感じ取っていますけれども、
はい、
この送っていただいた詩はですね、白杖訓練をなさった時に作った詩だということなんですが、
はい、
まあ、どんな思いを込められて作られました？
これはですね、はい、白杖訓練を受けていました時は、いくらか視力が私あったんですね、
はいはい、
で大体がちょっと子どもの頃から目が悪かったんですけれども、
ほうほうほう、
視力が少し弱いぐらいで、それほど不自由はなかったんですね、で正直言いまして、白杖を持つということに少し抵抗感があったんです、その訓練をするときは、ですけれども、その視力の方がちょっと弱かったので、将来的な不安をただ抱えたまま過ごすのではなくて、
はい、
やはり一歩前へ踏み出さなければいけないっていう、そういうちょっと複雑な気持ちがあったんですね。ですから私にとって歩行訓練は貴重な経験でしたし、
はい、
忘れたくないことでしたので、
うん、
それで自分としては詩として書き残しておきたいなと思って、はい、それで書いたんですけれども。
そうですか。その今、はい、説明聞きましてね、
はい、
なるほどなというふうに納得しました。
そうですか。
その辺の思いが、詩の一言一言に出てますね。
そうですね、その抵抗感とか、一歩前を踏み出さなければいけないっていう、そこら辺が、はい、
で今日紹介しました風の道をはじめとして、向山さんたくさんの詩をお作りになってます、
はい、
向山さんと詩を作るっていうのは どういうようなその意味合いといいますか。
詩作は私にとって心の支えの一つだと思っています、
うん、
それは嬉しいこととか、辛いこととか、私は言葉にできない気持ちを書くことが多いんですね、ですから詩作は私にとって心の慰めであったり、また励みであったり、
はい、
またさまざまな気持ちで胸がいっぱいの時とかは、気持ちを整理して書くことで自分を見つめ直すことができるんですね。
確かにそうかもしれませんね、
はい、書き始めていた頃は、はい、それほど感じていなかったんですけれども、気づいたら自分のそばに書くことがあって、それが心の支えになっているのかなと思います。
そうですか、
はい、
とっても大事なことですね、それはね。
そうですね、はい、
詩の中にね、私もちょっと読ませていただいたんですが、
はい、
風とかね、
はい、
花、
はい、
あるいは色、
はい、
匂い、
はい、
こういった単語が随所に出てくるんですけれども、
はい、
この辺は向山さんにとってはどんな意味を持たれてます？
そうですね、目が良かった頃っていうのは、
はい、
全くそういう風とか雨とか、例えば日差しとか、
はい、
そういうものを感じていなかったわけではないんですけれども、そのやはり目が不自由になってから、私は空のそういう日差しとか雨とかをすごく感じるようになったんですね、でそういうものを感じながら昔のことがこう蘇ってきたりとか、そういう風の匂いでそういう何ですかね、懐かしいような気持ちになったりとか、
はい、
ですからどうしてもちょっとそういう言葉が詩の中には多く出てきて、視覚的なものよりはそういうものの方が私にとっては一番書きやすいというか、言葉として使っている部分が多いと思います。
そうですか、はい、いやその辺にやっぱり向山さんの心の火だというかね、そういうものがすごく表現されてるなって感じました、
ありがとうございます、はい、
さて最後にですね、番組とか、あるいは社会全体に望むこと、はい、まあ、こういったことがあれば、はい、お願いしたいと思うんですが、いかがでしょう。
はい、そうですね、日常の生活に役立つ情報もとても大切だと思うんですけれども、
は
い、私は心の栄養も大切だと思います、
うん、
それは心が元気ですと、
はい、
やはり気持ちの持ち方とか心に映る景色も前向きになって、少しぐらいの辛いこととか大変なことは乗り越えられるように思うんですね、
うん、
であとこれは私が試作をし始めてから心の中にずっとあることなんですけれども、
はい、
私は出会いの大切さを強く感じるようになったんですね、 でこれは私の場合なんですけれども、はい、その時々に本当にいろいろな方たちから助けていただいているんですけれども、私自身が何のお役にもなんか立てていないように思うので、うん、せめて私の死が誰かの心に寄り添って、そしてそういう方たちの心の助けになればなと思っています。あとこれは、はい、私が感じていることなんですけれども、請願者の方にも聞いていただきたいんですが、はい、目が不自由になると自分自身でできることの幅がやはりちょっと狭くなってしまうんですね。ですけれども、はい、工夫をして生活もしていますし、はい、ちょっとした助けでできることっていうのもあるんですね。
そうですね。
ただ、歩行訓練で感じたことで、これは日常的にも言えることなんですけれども、目がやっぱりちょっと悪かったりすると、私たちから周囲の人たちにこう話しかけをするっていうことが時と場合によっては難しいことがあります、はい、ですから請願者の方から、ちょっとした言葉かけでも構いませんので話しかけていただけると、それが私たちの助けにもなりますし、その声に少しでも構いませんので耳を傾けていただけると嬉しいです。
そうですね、はい、やっぱり一言かける、なんかお手伝いしましょうかっていう一言でいいんですよね、
は
い、
そうですね、多分でもそれは請願者の方からすると、どういうタイミングでまた話しかけていいのかなとかっていうのが多分あるかもしれないんですけど、本当にちょっとした言葉かけでも構いませんので、私の場合は言葉かけしていただけるととても嬉しいです、はい、
やっぱり社会全体がそういう癖をつけるというかね、何か一言言葉をかけるっていう習慣をつけると、はい、もう随分変わってくるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、はい、できればそういう風になってもらいたいなと思ってます、はい、
これからもね作品を作って、はい、多くの人の心に届けてください。
ありがとうございます、
ね、今日は本当にお話聞かせていただいてありがとうございました。
いえ、こちらこそ貴重なお時間いただきましてありがとうございました。
はい、向山さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
向山さんは作った詩を詩集にまとめまして、最近は3作目が出来上がったばかりということでございます、今日はお便りをご紹介いたしました。お送りしてまいりました小鳩の愛、いかがでしたでしょうか。今後も皆さんからの声を反映した番組作りを目指してまいります。今日のように皆さんのお声をご紹介する機会も設けていきたいと考えております。引き続きご意見ご感想をお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は kobato@jorf.co.jp、 kobato は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。